皆さんこんにちは。今日はヤコブ書の、学びの続きですけれども、上からの知恵、上からの知恵という、タイトルで、メッセージを取り継がせていただきます。ヤコブ書の、3章の13節から18節、ヤコブ書の3章ですね、13節から、18節購読をいたしましょう。ヤコブ書の3章13節から18節。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御霊に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。ありがとうございます。上からの知恵、このところについて、知恵ということが語られていますけれども、皆さん知恵って欲しいなと、思うものであると思います。知恵欲しいなって、学生の時なんかはもう試験の時になると、もうちょっと頭が良かったら良かったのになと思ったり、どうしてこんなに物覚えが悪いんだろうと思ったり、もう 30になって進学校に入ったんですけども、もう高校卒業して大学に入った時に試験はもうないだろうと思ってたんですけども、なんと進学校も試験がありまして、来週はテスト週なんですけれども、もう60を超えて進学校に入ってこられる方もあるので、なかなか覚えられない。もう知恵がもうちょっと、もう頭が良かったらいいのになって、本当にテストのたびに思いました。知恵って欲しいものだなと思うんですけれども、今日はこの聖書に書かれている知恵ということについて、皆さんと一緒に学んでみたいと思います。知恵っていうのは一体何なのか。このところには地に属する知恵っていう知恵と、それから上からの知恵というのと、知恵には2種類あるということがこの聖書の中に書かれてあります。そしてその知恵を生き方によって示しなさいと書いてあるのが、このテキストの、短くまとめるとそういうことなんですけれども、このヤコブの手紙っていうのは、今までも学んできた通りに、すごく実際的なお話というか、実際的なことが書かれている本なんですね。前回は舌を制御するって、言葉に気をつけなさいっていうことを学んできたと思うんですけれども、本当にその実際的な一つ一つの事柄が書かれてあります。舌を制御するって、日本語の、ことわざには口は災いのもとってありますけども、本当に言葉で失敗してない人がいたら、それはすごい素晴らしいことですって前に書かれてありましたけれども、言葉で失敗したことって私たち経験あると思うんですね。ああ、こんなこと言わなきゃよかったって。でも言葉って取り返しがつかないから、ああもうまずったなっていうことも、あると思いますし、それから人の本当にその言葉、何のことはないポロッとした言葉ですけれども、それで傷ついたっていうような経験も、お持ちではないかなと思います。でこのヤコブ書っていうのはすごく実際的なことが書かれているんですけれども、じゃあこれは誰に書かれたか、この誰に宛てられたお手紙であるかというと、これはクリスチャンに宛てて書かれたお手紙なんですね。一章の一番最初のところには、ユダヤの神と主キリストイエスのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送りますと一番最初に書いてあります。でこの書いた人、ヤコブっていうのはイエス様の弟だったんですけれども、書いた時にはもう大きな教会の長老、リーダーになっておりました。 そして12の部族について対して書いて送っている手紙なんですけれども、なんでこの手紙を書いたかっていうと、すごくその初代の教会は迫害をされて、そしてクリスチャンたちが迫害されてどんどんその国外に散っていくっていう、そういう中で、迫害の中でも信仰を守り抜いているっていう、そういう人たちに宛てて書かれた手紙なんですね。ですから、クリスチャンの中のクリスチャンに宛てて書かれた、お手紙であると言っても、いいと思います。でこの、13節ですけれども、皆さんちょっと13節をご覧ください。13節、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと書かれてあります。あなた方のうちでってありますけれども、これはその迫害をされてもなお信仰を持って、追い出されても散っていってもなお守っているっていう人たちに対して書かれた、ものでありますから、あなた方っていうのはクリスチャンなんですね。クリスチャンの中のクリスチャン、あなた方、あなた方の中で知恵のある賢い人は誰でしょうかと、このヤコブは問いかけているわけであります。でこの中で、誰が賢いか、皆さん、この中でさあ誰が一番賢いですかって言って、誰ですかって言われて、はいって手を挙げる人って多分、いないと思いますけれども、でもまあもしかしたら内心私は賢いと、思ってる人がいるかもしれません。あの人はどこそこ大学を出たんだってとか、自分は立派な仕事をしているとか、賢い人はって言って手を挙げることはしなくても、自分の中で内心、自分は賢いという優越感を持っているということがもしかしたらあるかもしれません。あるいはその反対に、私はバカだ、私は頭が悪い、あの人よりもできないとか、私は教育を受けてないとか、そういう劣等感を持っている人があるかもしれません。知恵とかまた賢さっていうことを考える上で、日本の中に染みついているっていうのは、一つその学歴っていう考え方が染みついているなと思います。お受験というのがもう一つの言葉になってますけれども、もう本当にそのお受験に幼稚園から塾に入るっていうような、そういうようなことがあるんだって新聞に書いてあって、すごいなって思いました。時々ですね、夜祈祷会から帰ると小学生の一団が、ホームにいるんですね。9時頃リュック背負って、塾からの帰りじゃないかなと思うんですけども、その小学生の一団が9時頃なんかもう疲れ切った顔してリポビタンデーとか飲んでるんですね。うわ、子供でももうこんなにお疲れなんだなっていう、なんか塾が良いなんだなと思うんですけども、韓国のお隣の国の韓国もものすごいその受験の熱っていうのはすごいんだそうです。小学校のうちから海外に送り出したり、子供に教育をつけさせるっていうことに地道を挙げている国なんだっていうことを読んだことがありますけれども、私も、私たちも学生時代を通ったと思いますけれども、もうその勉強っていうのをもう一回やりたいなと思う人いるでしょうか。私はもう二度と勉強したくないと思うんですけれども、私はもう勉強が嫌いで遊んでばっかりおりました。それで教会に来てお祈りしてたんですね。ああ学校に受験して合格しますようにって、勉強もしないでお祈りしてたんですけれども、どっかの神社でも見かけるような光景だなと思います。でもそんな私を見て母が、純さん、勉強もしないでその合格させてくださいってお祈りするって、それは道路に寝転がって車にひかれないようにとお祈りするようなのと同じなんじゃないのって、神様道路に寝転がってひかれませんようにってお祈りしたって聞いてくださらないよって呆れてたんですけれども、努力もしないでその学校に合格させてくれっていうようなことは、愚かなことであります。どっかにその、目標を持って入りたいと思ったら、努力しないといけないわけでありますけれども、しかしこの聖書で言われているこの知恵、これは、そういうような知恵ではどうやらないようであります。ここで言われている知恵は、上からの知恵、上から与えられる知恵であるということが書かれてあります。ですからこれは間違いなく、学問的な知恵じゃないわけですね。学問的な知恵は自分で頑張って一生懸命努力して詰め込まなきゃいけない、何にもしないで微分積分がいきなり分かるようになるっていうようなことは、ありえないわけであります。悟りを開くっていう、そういう世界ではないわけですから、この知恵っていうのは、上からでも与えられる知恵だっていうことが書いてあります。 どんな知恵でしょうか。17節をご覧ください。17節、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものですと書いてあります。上からの知恵は純真であり、平和、寛容、温順であり、憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものですとあります。これ、なんとなくこう文字ではわかるんですけれども、典型的な例というのがありますので、これを、見てみたいと思います。マルコの福音書の、6章なんですけれども、イエス様のお姿というのがまさにこれでありました。聖書をお持ちでない方は、お聞きください。マルコの福音書の、6章の2節3節に、典型的な例が示されています。マルコの福音書の6章の2節3節お読みいたします。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいたと書いてあります。イエス様は、街道で教え始められた時に、その街道でイエス様の教えを聞いた人は驚いたっていうんですね。この人はこういうことをどこから得たんでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょうと、驚かれてるんですけれども、この人たちはそのイエス様のことをパッと見抜いたんですね。この人に与えられた知恵、与えられた知恵であるというふうに人々は評価をいたしました。しかし、この人は大工ではありませんかと、言ったんですね。イエス様はどうやら学歴がなかったようであります。この人は大工の子ではありませんか。そして、どうやら、馬の骨といいますか、そんなにそのすごい、ユダの、ダビデの家系でありますから、家系はもちろんしっかりしてるんですけれども、しかしすごくお金持ちであったとか、教育をたっぷり受けたっていう、そういう、生涯をたどられなかったお方でありました。そしてその生活も丸見えでありました。お母さんはこれで、妹たちはこれで、弟たちはこれじゃないのっていう、そういうふうに、そのどこからこう天からポッと来たとかって、そんなんじゃなくて、大工として実直に歩まれて、そして弟たちや妹たちもみんなの中で住んでいた、生活をしておられた、そういう背景のお方でありました。しかしイエス様には知恵がありました。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵はって人々は言いましたけれども、これは世の知恵ではない、与えられた知恵でありました。そして、行いにおいても優れたお方であったということがわかります。この人の手で行われるこのような力ある技と、言っておりますけれども、イエス様はまさしくこの上から与えられた知恵というものを、たっぷりと持っておられる典型的なお方でありました。もう一つ知恵があります。それは、地に属する知恵、上からの知恵というものと、もう一つ地に属する知恵があると、ヤコブ書は教えておりますけれども、じゃあ今度はこの地に属する知恵というものは何なのかということを見てみたいと思います。ヤコブ書に戻りますが、3章の14節から16節、地に属する知恵、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですと書いてあります。地に属する知恵、受験戦争っていうものも、悪いものではないと思います。しかしそこには必ず勝ち組、負け組というものが生まれてまいります。 また仕事においても社会においてもそうだと思います。勝ち組負け組っていうそういう競争社会、それは悪いものではないかもしれませんけれども、しかしそこには苦い妬み、あるいは優越感、あるいは劣等感というものが、生じてまいります。これも知恵でありますけれども、これは自ら獲得するもの、努力して身につけるものであります。しかしそこに、妬み、あるいは敵対心というものが潜んでいたならば、それは、警戒しなければなりません。上からの知恵というものは、世の中から見ると愚かなものであります。第一コリントの一章の18節には、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであるとあります。上からの知恵、第一に純真であり、平和寛容温順であり、憐れみと良い人に満ち、こういうものを優先させて生きていたならば、世の中では愚かと言われるかもしれません。右の方を打つ者には左の方を出しなさいって、それは世の中の、基準から言うともうありえない、バカバカしい話であります。あなたの敵を愛せって、敵は、打ち倒すもの、敵に勝つものであって、敵は愛するものではないというものが、世の中の基準かもしれない。悲しむものが幸いであるって、それはもうとんでもない、ありえないことであります。しかしイエス様に従う私たちは、それらの、聖書の知恵、聖書が教えている知恵というものが真実であるということを知っております。それは私たちのうちにはないものであります。敵を愛する愛、また悲しむときにそれを幸いだと言える信仰、それは私たちがもともと持っていないものであります。それは上からいただかなくてはなりません。最後に17節を読んで終わらせていただきます。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和寛容温順であり、また憐れみと良い人に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。この上からの知恵、これは、与えられるものであり、また、お約束ですから、祈って信じて求めるときに必ず与えられるものであります。この上からの知恵を私たちクリスチャンが、与えられるように、求めるようにと、このヤコブ書でクリスチャンの中のクリスチャンに語られていることを覚えながら、私たちにもこの語りかけがなされていることを心に留めさせていただきたいと思います。言葉は以上とさせていただきます。じゃあお祈り私がしていいんですか。はい、じゃあ一言お祈りをいたします。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、愛する天の神様、神様が与えてくださる知恵、小さき者は世の中の知恵を追い求めていたものでありました。人を蹴落とし、また人に勝とうとし、人に勝った時は優越感に満ち、また人に負けた時は劣等感に満ちているものでありました。神様、しかし上から与えられる知恵、それに本当に欠けていたものであることを覚えます。神様、小さき者にどうぞ上からの知恵を与えてください。本当にこれらの愛や、また純真さ、私のうちにはないものでありますから、神様どうぞ上から与えられることが必要です。どうぞ満たしてくださることをよろしくお願いいたします。一人一人集っておられます方々の上に、神様が上からの知恵を注ぎ、この世の中であなたの光として歩んでいくことができなさいますようにも、助けてくださることを信じてお願いをいたします。すべてを御手にお委ねをし、このお祈りを愛するイエス様のお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。